皆さん、こんにちは。光の未来、技術の最前線へようこそ。ホストのスージーです。そして、今日のテーマを深く掘り下げてくれる考古学の専門家、トロイさんです。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。スージーさん、今日も最先端の光通信とフォトニクスの話題をお届けします。
今日は特に、AI データセンターの進化を支える光技術に注目するということで、なんだかワクワクしますね。トロイさん、まずはじめに NIST が発表した新しいレーザー技術について教えていただけますか？微細な回路で任意の波長レーザーを実現したとありますが、これまでの技術と何が違うのでしょうか？
はい、アメリカ国立標準技術研究所、通称 NIST の研究者たちが、光を操作する集積回路の新しい製造法を開発しました。これはシリコンウェハー状に特殊な材料の複雑なパターンを形成し、指の爪サイズのチップに1万個ものフォトニック回路を搭載できる画期的な技術です。
指の爪サイズで1万個ですか？それはすごい集積度ですね。
ええ。これにより、大型で高価だったレーザーシステムを劇的に小型化できます。特にタンタル酸リチウムという材料の制御可能な特性を3次元積層構成で統合した点が重要です。
タンタル酸リチウムですか？どのようなメリットがあるんですか？
この材料は優れた電気光学効果と安定性を持ち、あらゆる波長の光を生成可能です。これにより、AI や量子コンピューター、高精度な光原子時計など、次世代技術の発展を大きく加速させることが期待されています。
なるほど。小型化と多機能化が新しい技術の可能性を広げるんですね。次に、今日のメインテーマともいえる AI データセンター向け光相互接続市場の成長についてですが、これはどれくらいの規模で拡大しているのでしょうか？
データ M インテリジェンスの報告によると、この市場は2025年の 37.5 億ドルから2033年には 183.6 億ドルへと急成長し、年平均成長率が 21.87% に達すると予測されています。
183.6 億ドル!すごい金額ですね。なぜこれほど急速に成長するのですか？
主な要因は、生成 AI モデルやハイパースケールクラウドインフラの普及に伴う、高帯域幅かつ低遅延のコンピューティング需要の増大です。AI ワークロードではテラビット級の速度と消費電力の削減が不可欠ですから。
テラビット級の速度と消費電力の削減ですか？具体的に、光接続はどれくらい電力消費を抑えられるのでしょうか？
従来の導線接続に比べ、光接続はビットあたりの消費電力を最大 40% 削減できる可能性があります。これは電力消費が深刻な問題となっている AI データセンターにとって、極めて重要な要素です。
40% も、それは環境にもお財布にも優しいですね。
はい、NVIDIA とルーメンタムの提携やインテルの新しいトランシーバープラットフォームなど、業界での技術協力も非常に活発になっています。
その AI データセンター向け市場で、具体的な企業の動きとしてクレド社がダストフォトニクス社を買収したというニュースがありましたね。これはどういった戦略的な意味があるのでしょうか？
はい、クレドテクノロジーホールディングは、約13億ドルでダストフォトニクス社を買収しました。これは、急成長する AI データセンター市場での地位を強化し、次世代 AI インフラの要求を満たすための重要な戦略です。
13億ドルとは、こちらも大きな金額ですね。ダストフォトニクス社の技術がクレド社にとってそんなに重要だったということでしょうか？
その通りです。ダストフォトニクス社はシリコンフォトニック集積回路、通称サイフォピックスの専門知識を持っており、400GBPS、800GBPS、さらには 1.6TBPS の速度をサポートする製品ポートフォリオを持っています。
サイフォピックス、つまりシリコンフォトニクスの技術が鍵なんですね。それから、今回の買収で、コパッケージドオプティクスやニアポートオプティクスといった先進アーキテクチャの実現が可能になるとありますが、これらはどういう技術なんですか？
CPO や NPO は、光エンジンを AI アクセラレータやスイッチ用シリコンにより緊密に統合する技術です。これによりデータ転送のボトルネックを解消し、電力効率と帯域幅密度を大幅に向上させることが可能になります。
なるほど。 まさに AI 時代のデータセンターの進化に不可欠な技術ということですね。マーベル社も OFC2026 で次世代の XPU 向け第2代相互接続技術を発表したそうですが、これはどのような進歩なのでしょうか。
マーベル社は業界初の双方向 64Gbps、 つまり1秒あたり 64Gbの第2代インターフェース IP を実演しました。これは AI アクセラレータ間のチップ内通信で、帯域幅と電力効率、そして帯域幅密度を大幅に向上させるものです。
64Gbps、 またしてもすごい速度ですね。チップとチップの間でそんな高速なやり取りができるようになるんですか。
ええ、特に AI ワークロードが要求する膨大なデータ量を処理するためには、この高いデータレートが不可欠です。さらに、冗長レーンや自動レーン修復といった独自の信頼性機能も組み込まれている点も重要です。
信頼性も向上するんですね。それはシステムの安定稼働にとって非常に重要になりそうです。
その通りです。消費電力を削減しつつ、シリコン面積も削減できるため、高密度な集積化と小型化も促進されます。AI インフラのスケーリングに多大な影響を与える画期的な進歩と言えるでしょう。
高速化、高信頼性、省エネ、小型化、まさに全部入りといった感じですね。最後に、ヨールグループがコパッケージドオプティクス、略して CPO が AI インフラの次なる波を牽引すると予測しているそうですが、この CPO の市場は今後どうなっていくのでしょうか。
ヨールグループの分析によると、CPO のフォトニクスパッケージング市場は2031年までに約50億ドルに達すると予測されています。これは、スイッチ ASIC や GPU への光エンジンの統合によって牽引されます。
50億ドルですか。かなり大きな市場になるんですね。
はい。CPO は、2.5 次元および3次元集積化といった先進的な半導体パッケージング技術を活用し、光と電気のインターフェースを極めて近い位置で接続します。これにより、電気信号の伝送距離が劇的に短縮され、電力消費の大幅な削減と帯域幅密度の向上が実現されるのです。
つまり、従来の電気信号だけでは限界があるから、光の力を借りて、チップ自体も変えていく、ということなんですね。
その通りです。NVIDIA、ブロードコム、TSMC、ASE といった業界の主要企業が、すでに CPO の採用を加速させています。AI インフラの標準的なソリューションとなり、データセンターの性能と持続可能性を根本的に変革する可能性を秘めています。
今週のテーマ、AI データセンターを支える光技術は、まさに光通信とフォトニクスの最前線が、これからの情報社会を形作っていくんだということを強く感じさせてくれました。トロイさん、今週は AI データセンターにおける光通信とフォトニクスの爆発的な成長、そしてそれを支えるシリコンフォトニクスやコパッケージドオプティクスといった最先端技術について、詳しく解説していただきました。
はい、NIST によるレーザー技術の小型化から、クレド社の大型買収、マーベル社の第2代相互接続、そして CPO の市場予測まで、AI インフラにおける光技術の重要性がますます高まっていることがお分かりいただけたかと思います。
これからの AI の進化には、光の力が不可欠なんですね。来週も光の未来、技術の最前線で、最新の光通信、フォトニクス情報をお届けします。
ぜひご期待ください。
それでは皆さん、また来週。